障害学習ナンバー549香り高い文化の町発行下諏訪町教育委員会編集障害学習編集委員会郵便番号 393-8501 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40下諏訪総合文化センター内電話0266-271111内線718ファックス0266-280131元気な G 下諏訪っ子 S 学びの発表会 M 第37回保小中特高コミュニティスクール5周年下諏訪町健全育成研究集会町校長会長小野秀幸下諏訪八代中学校長挨拶先日町内を車で運転をしていると真っ白いボディの新型あざみ号に偶然出会いました。ここには紅葉高校の生徒の皆さんのデザインをもとに下諏訪町の市民が空に舞うイメージが描かれています。初めて見たのでなんだか楽しい気持ちになりました。地域をつなぐ足としての活躍に期待したいと思っています。今つなぐという言葉を使いました。学びは生涯にわたってつながります。今日は保育園、小学校、中学校、養護学校、そして高等学校へと学びをつなぐ発表会です。戸川保育園は地域交流について、下諏訪北小は親子で参加する触れ合い講座について、下諏訪南小は町の良さを PR する CM 作りについて、下諏訪八代中は絆太鼓の演奏と下諏訪活性化プロジェクト、下諏訪中は雅楽演奏とプレゼン講座、花田養護学校は三田町おかみさんとの交流、紅葉高校は各種地域貢献事業の様子について、南山コミュニティスクールからは5周年に至る経過と広報活動についてです。この回は子どもの良き姿を発信する場として現在のような形になって3年目を迎えます。活躍する子どもたちの学びを地域につなげることが参加者の役割でもあります。つなぐ学びとつなげる地域、そんな形が地域力を高めることにつながります。子どもの姿に学びながら地域に発信できる、そんな会にしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。下諏訪中学校。下諏訪中学校では南山 CS と連携して職場体験学習、ロータリークラブとの関わり、授業でのゲストティーチャーなど様々な地域連携授業を行っています。今日はその中から南山講座という総合的学習の時間の取り組みが紹介されました。雅楽の練習風景、会場における雅楽の発表の写真が3枚あります。南山講座よりプレゼン講座。プレゼン講座の発表はグループ新会議の皆さんの軽妙な司会で大変盛り上がりました。今回のテーマはなぜ下諏訪町に黒曜石が多いかというものです。次の4つから選んでね。1、下諏訪町は山や川が多く、動物、魚、果物が豊富でした。そして黒曜石と交換しました。2、八ヶ岳から霧ヶ峰にかけて黒曜石が生産される山が連なっていて、それが下諏訪町だったんだよ。3、昔、長野県で火山の噴火で黒曜石がたくさん火山から出てきて、下諏訪町付近に落ちたからだよ。 4. 黒曜石は標高が高く涼しい場所で作られます。それでここ下諏訪町は涼しいから黒曜石多いんだよ。答えは ② 八ヶ岳から霧ヶ峰にかけて黒曜石が生産される山が連なっていて、それが下諏訪町だったんだよ。下諏訪社中学校。下諏訪社中学校には総合的な学習の時間、社の時間という授業があります。この時間には全校生徒が行きたい講座を選択し、1年生から3年生までの縦割りで地域の人との関わりで学びを深めていきます。今回はその中から絆太鼓講座と下諏訪活性化プロジェクトの講座の発表がありました。八代太鼓の写真があります。下諏訪活性化プロジェクトは絆太鼓と同じ八代の時間の講座の一つです。今年は昨年度同様、八代地区にある星すめばと連携してリノベーション活動の手伝いを行う中で、下諏訪を明るくするための方法を考えました。下諏訪南小学校6学年2組。目指せふるさと CM 大賞、長野朝日放送。5年生の時、下諏訪町の庄司をテーマに優秀賞を受賞。今年は中山道をテーマに再挑戦。中山道の魅力を30秒にまとめるのは大変だったけど、力を合わせて乗り越えました。今年も予選を突破し、最終審査に出場。会場では2本の動画と最終審査で披露するパフォーマンスを発表してくれました。今年の CM 動画のタイトルは、もてなす心が続く道。中山道と下諏訪塾の魅力を探ろうと、聞き取り、見学、訪問、探検を重ねた。町長さんから下諏訪の道について教えていただきました。宿場街道資料館にも行きました。伏見邸、バスに乗って中山道の名所も巡りました。山頂に到着。最終審査の結果は2年連続の優秀賞、大賞ではなかったけど、みんな大きな達成感を味わいました。下諏訪北小学校。年に1回親子で参加するふれあい講座。親子で一緒に作品を作ったり体験したりして、地域の方に学ぶ場になっています。活動が始まったのは今から20年前。スライム作りや俳優石鹸作り、和太鼓などのほか、北小の怖い話というのもありました。ふれあい講座、1999年9月にスタート。19講座、児童約400人、保護者約300人。スライム作り、俳優石鹸作り、和太鼓など、北小の怖い話もありました。ポーセルアーツ体験、卓球教室、フラワーアレンジメント、クロック作り、マガタマ作り。ふれあい講座は今年も19講座が開設され、たくさんの地域の方に教えていただきました。中には20年経った今でも形を変えて引き継がれている講座もあります。5年生がしめ縄作りを昔会の皆さんに教わるわら細工講座です。20年間続いている北小のふれあい講座は、地域の方が学校との関わりを大事に長年協力してくださっているから、こうしてずっと続いているのだと思います。戸川保育園、年中年長組と地域交流。子どもたちは入園、進級すると、しばらくして野菜の苗を植えます。楽しみながら大事に育て、キュウリやミニトマトを収穫します。 また夏になっての一番の楽しみはスイカ割り大会です。畑ではジャガイモやサツマイモを育てます。保育園の交流の様子を紹介します。園では毎年信濃医療センター保育室との交流を年中年長組が行っています。初めての見学で保育室や風呂場を見学させてもらった年中組、車椅子を体験した年長組、良い経験になりました。グループホームエニシとは春秋に1回ずつ年中年長組で交流をしてきました。歌や体操を発表すると上手だね、かわいいねと言われ嬉しそうな子どもたち、おばあちゃんたちと 2,3 人のグループで触れ合い体験もしたそうです。共に生き共に学ぶ花田養護学校中等部。花田養護学校中等部には現在24名の生徒が在籍し、自立活動、生活鍛錬、教科学習などのグループに分かれて学習しています。生徒は地域の皆さんと関わる機会が少ないので、その機会を作ることを大切に考えています。今日は自立活動学習グループの生徒の三田町のおかみさんの学校訪問や三田町への訪問における交流の様子を発表します。交流の始まり、1998年のパラリンピックをきっかけに交流が始まりました。2015年にはゆるキャラみーたまさんも誕生。自立活動グループの生徒は物に触ったり匂いを感じたりと感覚を使った活動をする中で、その刺激を受け止め、それを自分で感じた方法で表す学習をしています。おかみさんが来てくれた。 1B グループ、自分から手を動かしたり声を出したりすることが得意。自分たちの好きな活動をおかみさんたちと楽しみました。学校での交流を通して目や指を動かしたり笑顔になったり、一人一人が持っている力で気持ちを伝える生徒の姿が見られました。誰もが住みやすく活気のある町を目指して前進する三田町の皆さん、誰もが住みやすい町、その中に当たり前に花田養護学校の生徒が含まれており、皆さんの仲間なんだと感じました。下諏訪工業高校、工業生の地域連携事業について。下諏訪工業高校の遠隔、今年で創立40周年、生徒の出身地は諏訪郡全体に及び、自分の暮らす市町村と比較することで様々なアイデアが生徒の中から出てきます。地域連携事業に関わっては、通学路の竹井坂に入学式卒業式に横断幕を掲げてくださるような地域挙げての対応に常々感謝の気持ちを持っています。地域連携事業の紹介。1主催事業。1小中学生カルタ教室。2子ども野球教室。3高校生と子どもたちとの交流。4クッキー配り、ほか。括弧2事業協力。1下諏訪ガーデンプロジェクト。2社会を明るくする運動への協力。3三角バッジをハロウィンパレード、ほか。高校生と下諏訪町の連携。高校祭で下諏訪町の議員さんと自由に交流できる企画、語るカフェを実施。身近な話題について至近距離で話すことにより親近感が湧いてきます。ハロウィンパレードへの参加の様子です。地域の皆さんと朝から準備し、風船配りでは子どもたちのありがとうの声が嬉しかったです。今後予定されている事業、下諏訪町保育園巡り、3年生芸術選択者、音楽美術書道、 小中学生カルタ教室2月29日下諏訪工業高校理科準備室工業生と遊んで楽しもう下諏訪総合文化センター生徒自治会執行会有志まとめ地域との交流連携事業を積極的に推進し地域と協働する高校を目指す下諏訪町に根ざす県立高校として高校生のアイデアを下諏訪町に提案し地域に協力する下諏訪町を思う心を伝統としていくことが本校の存在意義の一つとなる薙刀 CS 広報部薙刀 CS コミュニティスクール設立まで平成26年9月当時の下諏訪中学校学校支援本部の席上新州型コミュニティスクールというお話をいただいた学校と地域が今以上につながりを強化し地域の皆様と子どもたちとの関わりを増やし地域に学ぶ学校の実現運営委員会のさらなる充実を目標として取り組むという方向が示された。平成27年4月に第1回薙刀 CS 委員会が開催され、正式に各委員の決定がなされました。始まったのはいいけれども、何をするんだろう、何をしなければいけないかということで大変悩み、学校の要望や子どもたちが地域に積極的に関われるような情報を提供するなど、できることから行っていくということで、学校支援本部、地域連携部、広報部の部会が発足しました。設立当初からの課題であった組織の認知度を高めることと、活動の様子を地域住民の方に知ってもらうために、年に3回広報誌を作成し、地域、保護者、家庭に回覧、配布してきました。薙刀 CS だより制作に関わって広報誌のタイトルは組織の名前を認知してほしいとの願いから薙刀 CS だよりとし表題は当時の南小教頭の塚田先生の手によるものです発行第1号は横書きで写真も少なかったのですが14号からは編集ソフトを使って縦書きにするとともに写真を多用読みやすく分かりやすくをモットーに作成してきました。令和元年9月に発行した薙刀 CS 設立5周年を記念する特大の13号とイメージイラストを紹介します。また今年から下中南小の学校ホームページよりパソコン、スマホとリンクして CS だよりのバックナンバーが閲覧できるようになりました。未来を担う子どもたちのために、これからも地域の皆様のお力をお借りし、皆様の学校との関わり方をコーディネートする薙刀 CS の活動を続けてまいります。これからもご理解とご協力をよろしくお願いします。松崎教育長の公表。本日は子どもたちの発表を主とした、元気だ G、下諏訪子 S、学びの発表会 M に多くの方にご参加いただき開催できたことを心より嬉しく思います。この会は第37回法小中特高健全育成研究集会ともなります。子どもたちが地域との関わりの中で学んだことを中心に分かりやすいプレゼンテーションや演奏、パフォーマンスなどを通して楽しい発表をしていただきました。各園、学校への公表は略。薙刀 CS5 周年、西村委員長、広報部、武井部会長様から、学校と地域とをつなぐ、子どもたちや先生方と一緒に作り上げてきた、薙刀 CS 頼りの取り組みについて発表がありました。表題や読みやすさの工夫が今日につながっているとのことで、全校配布のお便りのますますのご発展に期待します。短い時間ではありましたが、 今日の発表が素晴らしかったことを大いに褒め、認めていただきながら、子どもたちの活動の価値について、それぞれのお立場でご理解いただき、子どもたちを応援していくことが真の意味の健全育成につながるのではないかと思います。有意義なひとときをありがとうございました。参加者の感想から。今日はありがとうございました。これからの下諏訪町が若い人たちによって支えられていくことが楽しみです。発表する子どもたちの一生懸命に取り組む姿、素敵です。これからも町のイベントなどでどんどん皆さんにも聞いてほしい。太鼓や雅楽ももっと発表してほしい。高校生の皆さん、小さな子どもを優しく包んでいただけたら、町民として嬉しい。ありがとう。保護者。子どもたちの生き生きとした活動を上手にまとめられて発表できていたと思います。南小の CM 作りの発表は思わず泣けてしまいました。花田と三田町のおかみさんたちとの交流も、このような発表の場がなければわからずじまいでした。だからこそ、このような機会はとても大切だと感じました。これからも継続をお願いします。保護者。どの発表も素晴らしかったです。実演、スライド、とてもわかりやすく楽しかったです。人のために何かをするということが人間の成長につながるのだと改めて感じました。子供の時からやるのが必要ですね。保護者。子供たちが総合的な学習などを通じて、たくさんの地域の方との交流を知りました。保護者の方々の協力も大きいと感じました。参加できよかったです。今後も引き続き活動をしていただきたいです。園、学校職員。昨年度は発表側にいて、今年度は見る側にいましたが、この素晴らしい発表をもっとたくさんの下諏訪町民に見ていただけると、もっともっと下諏訪町の教育についての理解が深まると思います。園、学校職員。90分ですっきり。素晴らしい集会でした。地元企業と中高生の交流もぜひ。町がさらに盛り上がるには、中高生はより情報の発信源になるし、企業の PR にもなると思います。園、学校職員。下諏訪図書館ブックカフェ2019へようこそ。秋の深まりを感じさせる昨年11月4日、ブックカフェが盛大に行われました。お天気にも恵まれ、大勢の方が読書に、お茶に親しんでいました。写真が6枚あります。はじめに小学生図書委員2人組の私の勧める一冊の絵本の紹介です。小学生の二人が写っています。2枚目、会場風景。いくつかのテーブルの周りに人が座っています。中にはお茶を運んでいる生徒がいます。3枚目、会場に飾られたポップ&紹介本。本が3冊置かれ、その前にはその本について紹介されたポップが置いてあります。4枚目、英語で書かれた絵本の紹介。高校 AED の先生がお話を訳してくれています。絵本を AED の先生が読んでいる様子が映っています。5枚目、ブック、本とカフェ、お茶が一緒に味わえるのがブックカフェ。ご来場ありがとうございました。ブックカフェと書かれた入り口が映っています。6枚目、紅葉高校のお兄さんたちによる大型絵本の読み聞かせ。今年は英語付き。紅葉高校の生徒さんが 腹ペコアオムシの大型絵本を読んでいる様子が映っています。2月の声。自他ともに認める運動音痴の私ですが、唯一人並みにできる自信があるスポーツがスキーです。父に小学校に上がる以前から指導してもらい、冬になると近所のスキー場に通い詰めました。家族全員の趣味がスキーであったこともあり、さまざまな場所にスキー旅行へ出かけました。自然に大きく左右されるため、大雪でリフトが動かずゲレンデに出られなかったこと、日差しが強くて雪が溶けてしまったことなど、いろいろな場面に出くわしました。それでも自然を体全体で感じながら滑る楽しさは何にも変えられないことでした。運動ができないコンプレックスで、体育の授業は憂鬱でたまらない時間でしたが、スキー教室だけは別。この一日だけはクラスメートからすごいねと声をかけてもらい、プロの先生から技術を教わり、心からこの時間を楽しむことができました。スキーとの出会いがなければ、私はスポーツ全般を苦手なものとして自分の中で封印してしまったと思います。今になってスキーを通して体を動かすことの楽しさ、喜びを学ぶことができたことを実感しています。スキーとの出会いを作ってくれた父に感謝しています。上野しおり。